皆さんこんにちは、猫ヘイの猫助です。路地裏の猫助66丁目をお送りします。皆さんお元気でしょうか？すっかり3ヶ月ぐらい経ってしまいました、前回の更新から。いかがでしたか皆さん？あっという間ですね、3ヶ月。私今日鼻声なんですけど、今インフルエンザにかかっておりまして、で、隔離生活しております。病院からはね、今日まで隔離生活するようにと言われまして、で部屋にずっとこもっております。部屋にこもってて、ね、私の部屋なんだろうね、ここ窓もない本来なら何度とかにする部屋なのか何なのか知らないですけど、窓がないんですね。で窓がない部屋に5日間いると。でマンションなんで、共用部分っていうのがねあるんですけど、家族と接触しないように、もうほんとトイレ行く時とかもまず部屋の外の音を聞いて、誰もいないなっていう感じがしたらドアをちょっと開けて、本当にいないなっていうのを確認してから行くとかね。あとシャワーも、もうすごい汗かくんでシャワーも浴びるんだけど、みんなが起きる前、朝4時とか5時にそーっとシャワーを浴びるとかね、そんな感じで生活をしています。で今まだね、母が一緒に住んでるので、3食部屋に持ってきてくれるんですよ。で母はインフルエンザのワクチン打ってるからっていうことで、無敵みたいでね、全然普通に入ってくるんですけど、さすがにね、家族内感染させたらまずいと思って、結構必死に隔離してます。やっぱね、でもね、本当気が狂いそうになるよね。だって窓もないしさ、テレビもないわけで、テレビとか普段見ないんですよ。だけど朝起きるとさ、テレビつけて、だいたい目覚ましテレビでつけてるんですけど、まあ見る時もあれば、まあ全然見てない時間の方が長いんだけど、何て言うの、リアルタイムでテレビがついているという安心感っていうのがあるんだなっていうことに気づいて、でニュースとかだと LINE ニュースで見れるんだけど、リアルタイムじゃないじゃん。でやっぱニュースとか普通に見てても思うけど、X とかで流れてる話とか話題に上がってることが何日かしてからニュースに出たりとかするから、まあ、なんか最近外で何が起きてるかっていうのは大体、まあね、どうでもいいことではないんだけど、まあ大体わかるっちゃわかるんだけど、やっぱね、リアルタイムに状況がわかるってすごい、実は安心材料なんだなって、もう私にとってだけどね、なんだなっていうのをちょっと勉強するいい機会になりました。でやっぱね、5日間ね隔離で休むんだけど、ちょっとね、11月はいろいろ予定があって、希望給も出してたんですよ。でね、そこも含めると結局8日間休んでいいっていうことになりまして、これね、ほんと正社員でよかったなって思うんですけどね。でも、まあ、給料面の心配はせずに、まあ、そんだけ休んで、で今月はそのいろいろあるっつったのが、中旬かな、新婚旅行も行くんですよ。でそこで会社の規定で、結婚したら会社から6日間連続してお休み取っていいよっていうのが制度がありまして、でそれを取るんですけど、月曜日から土曜日まで6日間連続取るんですけど、ちゅうことは前後の日曜日も休めるってことで、そこも8日間の連休がね確定してるんですよ。ってことはですよ、普通に日曜日とか考えずにね、この11月の中で私はもう16日休むんですよ、仕事しないっていうねこんな働かないことが社会人になってからありましたかっていうね。でも何していいかわからないじゃないですか。で隔離生活に関してはもうこの部屋でできることをやるしかないと。でもまあそのインフルエンザの最初の、まあ、5日間中1日2日はきつかったかな。あとはまあ割と、まあ、座ってるのがきついとこはあるけど、まあ大体元気になってくるじゃないですか。なもんで、だいたい TikTok も見尽くして、もうなんかずっと見てると、これ見たなみたいなのが出てくるぐらいもうずっと見ちゃって、で YouTube の切り抜きとかもだいたい見て、でインスタとかに出てくるリールもだいたい見て、なんか見尽くしちゃったですよ。 で、あ、これしょうがないと思って、で、私無駄に、YouTube はプレミアムに入ってるし、 Amazon プライムも入ってるし、 Unext も会員で、なんかいろんなところで映像が見放題なんだけど、まあ、Unext がね一番私の中で今熱いんですよね。矢井田瞳さんのライブがいろいろ見れるっていうのもあるんですけど、まあ、そこでいろいろ無料で見れるドラマとか映画を見ようと思って、でドラマ見たんですよね、3本ぐらいで、3話ずつぐらいしか見れなかったんだけど、無料で解放されてるのが、で下克上球児っていうのを3話ぐらい見たのかな、で当たりのキッチンっていうね、これも3話ぐらい、もうこれがめちゃくちゃ良かった、当たりのキッチン、これだから次回のもすごい楽しみにしてるんですけど、あとねもう一個なんか見たな、忘れちゃったけどなんか見た、うん、でそれなんかねドラマはめちゃくちゃ良かったですよ。で一個ね映画も見てみようと思って映画見たんですよ。まあこれしょうもない映画こんな私映画あんましさ見ないんだけど、見ないことはないか、まあ、でこの間見に行ったんだよな、須田まさきのやつ、すごい良かったの。で映画、それは映画館にね、インフルエンザになる前に映画館に見れてすごい良かったんだけど、そのUnextで見たその映画ね、タイトル言いませんけど、もうしょうもなと思って、こんなしょうもない映画なんで見たんだろうと思って、ただね出てるキャストがすごい豪華で、もう有名な女優さんがブワーッと出てくるっていう、で脚本がお笑い芸人で、まあまあそうだろうなと思いながら、もともとその企画自体が興味のない分野だったんですよ。興味がない分野だけども、こんなにしょうもないのかと思って、ただしょうもないことをみんなが全力でやってるっていう面白さはあって、でもどこかにね私に引っかかる一言が何かあるんじゃないかと思って、最後の最後まで見たけど何にも引っかからない、もうしょうもなっていうのもあって、まあ、それが面白かったよねなんていうの、敬意を持ってしょうもなかったっていう、ね、まあ、あえてタイトルは言いませんけど、全部見ました。でだんだん気持ちがさめいってくるときに、そういうしょうもない映画を見るっていうのはね、まあ、ある意味良かったですよ。でその後もう一個なんか映画見ようと思ってパッてつけたら、水川あさみさんのお尻から始まるっていう、なんか不思議ない、なんじゃこれと思って、もう10分で見るのはやめましたけど、なんかやっぱ多分最後まで見れば心温まるこうヒストリーじゃストーリーなんだろうけど、もうなんか気持ちがないって、そのしょうもない映画の後でもういいやと思ってやめました。でなんかね今日はそう、ごめんなさいね、もう長々と話してますけど、特に何もないですけどね、まあ何をどういうふうに隔離期間を終えるかっていうことだけを考えてたんで、この66丁目を収録するにあたり、もう3ヶ月も前の65丁目何話してたんだかなと思ってちょっとね聞いてみたんです。そしたら結婚の報告とか、あと名義変更に追われてるっていう話をしてて、ああそうだったそうだったと思って、そう結婚してね3ヶ月ほど経ちますまだまだね一緒に住んでないので実感がないのと、まあインフルエンザになっても一緒に住んでないから、その旦那さんのそのライブがね、まあ、数日前にあったんですけど、まあ、その時に迷惑をかけずに済んだっていうね、まあ一緒に住んでなくて、まだ住んでなくてよかったなと思ったんですけど、本当数えるほどしか会ってなくて、でまあ毎日 LINE はしてるし、時間がねお互い会う時間があれば電話とかもしてるんだけど、これ全然まだね実感がないですよ。でさらにね名義変更もまだ終わってないっていうね、もうちょっとここ1ヶ月がやる気がなくて、全くその名義変更っていうのに手をつけてないんですけど、まあ重要な銀行とかクレジットカード系だとか、あと資格系の名義変更とか、まあそういう保険証もそうだけど、そういうのは全部ね身の回りでもう重要なやつは終わったんで、まあちょいちょい来るやつとかはまあもういいかと思って、まあそのうちやればいいかとか、なんかいう感じでもう後回しにしちゃってるんでね、もう名義変更本当これね大変だなと思って、いや本当にさ、こう一括でできるシステムとかあったらいいのにねとか思うんですよね。まあまあまあ、それはまあ時間がかかりながらも、まあそのうち終わるでしょうということなんですけど、そう今回ねインフルエンザになって、予定がね3つぐらい飛んだんですよ。もうこの本当悔しくてね、1個この1年ぐらいで知り合っ たボーカリストの方で、オリジナルをやってるっていう、本当はプリプリのコピ版でボーカルしてる方なんですけど、その人がオリジナルをやってるっていうのは仲良くなる前から聞いてて、で私はほらオリジナルもやるから、コピーバンドやってる人がオリジナルやるってどんな感じなのかなと思って、まあどっちが先でもいいんだけど、でちょっと見たくてね、もう本当休みを取るのをうっかり忘れてたんだけど、休みを誰かなんか職場の人に交代してもらって行く予定にしてて、それが行けなくなって、もう本当悔しくてね、もう本当それ悲しいぐらい、もうくっそーと思って、もうかなり落ち込んだんですけど、まあもうしょうがないですよね、人に移すわけにいかないんで。でもう一個はその夫のライブに行く予定だったのが、これもキャンセルなんで、もう本当悔しくてね、もうどうしようって、もうなんで移っちゃったのって、どこでもらってきたの、私の周りに一人もインフルいなかったぞと思って、まあでもね、なんか心当たりがないっちゃない、ないちがあるっちゃあるみたいな部分はねあるんだけど、まあしょうがないですよね。まあだからそれはどこでもらったかなんか分かんないから、まあいいんですけど、もうそれもしょうがない。あとはね、本当はね、本来ならね、今日ね、娘のね成人式の誕生日会をする予定だったんですよ。で、去年ね、私は娘の誕生日の当日にねコロナ陽性になっちゃったんですよ。わかります、この娘のやるせない気持ち、娘の怒りっていうのをね、もう全面にぶつけられまして、そりゃそうですよ、2年連続母親が自分の誕生日を祝うどころか病気で寝込むっていうね。まあだから去年はその私が娘の誕生日当日にコロナ陽性が確定して、その翌日にみんなに移ってしまったっていうね、最悪だったんで、もう今年は絶対に誰にも移さないという、もう固く心に誓いまして、隔離生活頑張ってて、今んとこね家族感染してないですよ。よかったと思って、 でも本当は今日は某高級ブランド店に行って、旦那さんとね3人で家族になったんで3人で行ってプレゼント買って、で東京のね渋谷区の一等地の懐石料理屋さん用意予約しててね、そこで3人でご飯を食べてケーキでお祝いっていうプランだったんですよ。これキャンセル、これキャンセルですよ。もうそらね娘も怒りますよ。もう何を言われてももう私が悪い、もうごめんしか言えない、謝ったら謝ったでまたそこも怒る、そらそうですよ、怒るよそらもう何も言わない、もう黙ってねいます。でもそれであとはもうあと何日かね、会社復帰するまで何日かあるんですよ。で娘が予定がない日もあるんで、ちょっとそこでね旦那さん行けなくなりましたけど、その仕事なんで、ちょっと2人でその某高級ブランド店に行って約束のものを買って、懐石料理はまた別日になるかもしれないけど、まあなんか美味しいもの食べて、せめてものね穴埋めをしようかなと思います。成人なんでね、やっと子育てが終わる、寂しいとか一切思わないこういう母親もいるんですよね、中にはね。ほら子供の成長が寂しいとかさ、なんか大きくなってしまって寂しくなるとかさ、離れていかないでとかいう方もいるじゃないですか。もう本当素晴らしいと思う、そう思えるということがね。ただ私は本当に何て言うの、修羅場という修羅場線でいい経験をしてきたもんでさ、1歳になる前に離婚してさ、そっからずっと一人でさ、慰謝料も養育費もなくさ、ずっとこうやってきた、もう死に物狂いですよ。もう何にもねその中でも好きなことやって、どうにかこう精神的なものはね、自分で支えながら、自分で自分支えながら、あとはもう親兄弟に支えてもらいながら、どうにかこうにかね友達にも支えてもらいながらどうにかやってきましたけどね。でね、本当にもうやれることはやったっていう、もうやれることはないもう何やってもさ、ほら何ていうの、親と子だからって必ず仲がいいわけじゃないじゃん。 この親から生まれたからこの親を絶対守らなきゃとか、その逆もね、子供だからとか、なんかあると思うんですよね。生まれて育ったその場所が自分が生きるべき町ではないとも思うしね。だから生まれた家庭がすごく居心地がいいとか、家族全員信用できるとか、生まれた町が一生ここに住みたい、この町を離れたくないって思える人って本当に幸せだと思う、心から。そうじゃない人もいるんだよねそっちの、私がそっちの人間なんだけど、親子でも殺し合う人いるじゃないですか。子供をね、殺めちゃったりとか、ほら大きくなって子供に殺されるとか全然あると思うの、マジで。だからニュース見てて子供を刺しちゃったとか、子供が親を刺しちゃったとか、はあって全部わかるんじゃない、気持ちが手に取るようにだから一歩間違えばそうなったかもしれないという経験をしていると、なんだろうね、だから今まだね、娘の誕生日まであと何日かあるんだけども、もうギリギリね、もうカウントダウン始まってますけど、本当にやっと終わるっていうやっと解放されるっていう気持ちです。これね、叩かれるかもしれないけど、でももう本当にやれるだけのことをやった、親として。子供からしたら足りないかもしれないし、そんなんで偉そうな口叩くなって言われると思うんだけどね。でももう私は小さい人間なんで、もうこれ以上やることはないと、やり尽くしたと、早く独り立ちしてくれと心から思っています。高校卒業するまであと数ヶ月間は面倒見ますけど、その後はご自由にどうぞと玄関をブワッと開いて、どうぞご自由にというね、気持ちでいます。見捨てるとかね、そういうつもりじゃないんです。見捨てるとかまたそういうのとは違うんだけど、どこに出しても一人で強く生きていける、たくましい子に育ったと思うんで、私が願った通り、そこはもう本当親孝行な子だなと思っています。ただね、私があんまりこういうこと言うとね、どっかで耳にしてね、人の前だけいい顔すんなって怒られるんですよ。そんなつもりはないんですけどね。なんで結構ね、前言われてね、なるほどと思ったのが、ママは私のことが大切で友達に紹介をしてるんじゃなくて、自分の手柄を見せたいがために自分の娘だって人に紹介してるだけだみたいなこと言われたことあるんですよ。なるほどねと思って私ほら、やっぱ娘ですとか、普通に会社の人とか友達とか久しぶりに会う知り合いとか言うじゃないですか、子供と一緒にいるときに、あ、娘ですって。その紹介すら気に入らないようでね、あ、そうか、そういうふうに捉えるのかと、それはあなたの自由だと。全身全霊で必死に育てている子供を自慢して何が悪いと思うんですけど、そこも喧嘩にならないで、あ、そう、そう思うんだ、へえで終わりなんで、それはね、考え方を強制するつもりはないしね、勝手にそう思えばいいじゃんと思ってるんで、なんかドライなんですよね。だからよくね、なんていうの、絶賛子育て中の小学生ぐらいの時かな、周りのママ友にね、父親がいない、子供と二人暮らしっていうので、足元見られてたんだと思うんですよね。正規で働くところもない、パートでどうにか生活をこうギリギリで毎月やってるみたいな感じだったんで、足元見られてたんだと思うんだよね。もうちょっと子供を愛してあげたらとか、もうそのどうやったら子育てがめんどくさくなるのとか、めんどくさいとか思わないかなとか、同じ年齢の子供を育ててる親に説教されるっていうね、はぁって思うようなことがいっぱいあったんですよ。まあしょうがないよね。今思えばよ、うちの子もはちゃめちゃだし、私娘がすることは基本的に怒るよ、怒る時もあるんだけど、何て言うのかな、人に迷惑をかけた時はすごい、注意したりとか、 あ、なんか悪いんだろう、うちが悪いんだろうなと思った時はまあ謝りに行くしね。でまあそんな感じのことでいろいろやってきたけど、まあいろんなことを言われながらね、まあ、まあ私は私のやり方でって、他にいろいろ言われる筋合いはねえという強い気持ちでいたんですけどね。何回も心はボキボキに折れてますけど、まあなんとかやってきて、本当はまあ、話はね相変わらずどちらかってますけど、あれですよ、今子育て中の方とかのさいるかもしれないけど、本当周りってめちゃくちゃ言ってくる、弱い自分たちところよりも、まあ本当汚い話、年収が少ないだろうとか生活水準が低いだろうっていうところを狙ってね言ってくるわけ。ひどくない？まあしょうがない、言われてもしょうがないし、言われてあそういう風に見えるんだなぐらいにしか私もふーんしか思わないし、そこになんかニコニコして一瞬そこだけ顔をねニコってしてそうだねごめんねみたいな感じでやってきたんだけど、うるせえって心の中では思いつつね、好きに言ってろって思って、いろいろまあ、正直なママ友間のいじめみたいなのもね受けてきましたけど、全身に受けてきましたけど、まあその辺の人たちとはもう一切関わってないです。だからママ友っていうのはママ友っていう職業だと思って割り切ってやるしかない、もう逃げられない職業なんでね、ただその中でも信用できる人が何人かいるんですよ、何人か。なんで今回ね結婚したこともね、まあ、彼氏がいるということもねずっと黙ってた、どこで何よりかマジで分からないですよ。だから適当なことにあることないこと言われますから、みんなが飲み会の時に人の陰口を言う、そのよくネタにされてて、でグループラインとかもね、私がありのグループラインと私が いないグループラインがどうやら存在しているってね、そういうのがバレるっていうのがねちょっと抜けてんなと思うんだけどそういうのもね分かってても、まあ、知らんふりするとかねいろいろあったんだけど誰もいない。ただねその中にほんの信じられる人がね1人2人おるわけでね、そういう人に1人だけ結婚したっていうことを報告して、あとはまあそこから伝わる分にはいいかなと思って、そうか。で私はほらみんなと連絡取ってないから、みんなまあ相変わらず仲良くしてんだろうとか、散々うちの親子のこと言ってきた人たちがね、娘がまあ高校に入って生き生きとしてね垢抜けてってね可愛くめちゃくちゃ可愛いんですよでとかね、インスタでちょっと知るバズってるか知らんけど、なんかそうなんか可愛いさ、仲間もピーピーキャーキャーもう会いたいとかさ言ってきてさ、最近どう娘さんどうとかさ聞いてくるわけ。誰が教えるかと思って、娘のことは娘に聞いて私の口から言えないっつってこれね言うんだけど、そのねみんながこうトトを組んでこういたこのグループの人たちからね、この間ね久々に LINE が来たわけ。え何と思って、まだこのグループあったのと思って恐る恐る開いたら、まあなんかのお誘いだったんだけど、私はまあまあ普通通り行きませんみたいな、なんかこうごめん、ね、予定が詰まっててみたいな感じで返事したんだけど、その時のなんかね様子がおかしかったよ。みんな仲間割れしとっちゃないこの人たちと。まあねいいけどねまあ全然関係ないからいいけどね。だから個別に会うのはいいんやけど、このグループで会うってなった時にすごい嫌やなと思ってね。だから私もそうならないように気をつけようと今後ね思うし、本当になんかママ友関係で悩んどる人がおったらマジで気にすんなともう中学卒業したら終われるよそのグループはと思ってね。だからさ何の話今日まあそんな、まあ、インフルエンザからね子育て中のいろいろあったこととかね話しましたけど、うだうだとねこんな長い今日長いね、だって暇なんだもん私まあいいんだけどさ、まあ、そんな感じでいろいろありましたけど、無事に、娘があと数日で成人します。子育てからの卒業お先みたいになってもうただけどね本当に晴れやかな気持ちです。やっと終わり、ね、本当に、もう仕事とかもさなんで一人しか作んなかったのとか言われるのね。私はさシングルマザーで来たからさ一人しか産めなかったっていうのはさ、まあ、しょうがないじゃん再婚考えなかったのとかさ それ考えたさ、何回も。ただねっていうね、女の子だからね、血のつながらない男の人が家にいることがなんか私嫌だなみたいな、まあ、いろんな考え方がある。私の考え方はね、その私と考え方が違う人を否定してるわけじゃない、全くそれはないからね。なんだけどいろいろあってね、しなかったでしょ。でね、会社でね、やっぱあのほら80代90代のさ高齢者とさ接してるとさ、あの本当に心ないことを言われるわけで、あのまあほんの一つだけね、あの話長くなるから。で私はそのシングルだから子供が一人しかいないので、まあしょうがないよね、相手いないもんねっていうのあどうあるんだけど、夫婦でいるところで子供が一人っていうところに、なんで作んないのとか、できるじゃん旦那さんいるんだからとか、みんなよくそんなこと言うなと。昭和初期な人たちは自分たちがね何人も何人も産んできてっていうのかなとか思うじゃないですか。そう言ってる人もさ、一人か二人しか産んでないわけ。まあ、しかっていう言い方もおかしいけど、そのなんていうの、もうデリカシーがない、もう自在に合ってないことバンバン言われるわけ。だからさ、もうそういうのを見てるとね、自分が自分が言われてるわけじゃなくてもね、周りが言われてるのを聞くだけでもね、すごい心が苦しいわけまあね、そんなことを思い出したりね。そのほら、さら2人しか産んでないって言ったのは、あのちょっと待ってね、なんか変な言い方になってね、ちょっと気になるからさ補足すると、10人ぐらい産んでる人がねそうって言うならね、なんかまだわからんよ、そんな言われて何それって思うけど、まあ100歩譲ってわからんくはない。でもさ、1人か2人産んだ人にもっと子供産めって言われたらはってなるやんしかもさ、なんかそこの言われてるお宅がね、会社で言われてる職員が男の子1人を育ててるんだけど、なんで女の子を産まないんだって言われてるわけよ。でそのどっちかが下手いんだろうとかめちゃくちゃ言われてるわけ。でもそれ言ってる人はね、女の子2人産んでるわけよ、男の子産んでないわけよ。だからそのなんか自分の立場とかを立場環境そういうのは棚に上げて人には言いたいこと言うわけ。もうね、なんかね、そういうのにも疲れてねいや分かってるよ、分かってる。その昭和初期の人たちはさ、そう戦争とか経験してものすごい、私たちにはもう想像もつかない環境で生きてきてさ、その方たちのおかげで今の日本があるっていうのも分かってるんだけども、言っていいことといかんことがあるだろうって思うわけですよ。でもさ、40も後半になってくるとさ、あの何、人生の先輩っていうね、その年齢をこうなんていうの、年齢っていうか、まあそのはあるんだけど、人としてその魂のレベルみたいな、魂のレベルでもないな、人としてっていうところでも大体みんな同じレベルで話ができるじゃない、学ぶものは多いけれども、あでもだからそういう時点でもうこうはなりたくないなみたいなね、なる思ったりもねするんだけど、まあね、そんな中でね、もう今もう会社も辞めたいなとかね、もう疲れてね、モラハラすごくてね、あの私はもっとひどいこと言われてるもっとひどいこと、まあその人にとっては子供のこといろいろ言われても大変だろうけど、私もっと言われてる、またあそれぞれみんな言われてるな、めちゃくちゃ言われてる、あのうん、だからね、辞めたいなとかねもう介護の仕事辞めようかなとかね思ってるでもこれ以外に何ができるのかなと思うしね。ただあのこの10年間でこの介護業界にて、介護業界で取れるだけの資格が全部取ったんで、うん、もういいかなとかねあ、まあ、この中で取ってた資格で使えてないものとかを仕事にするかなとか、まあ、いろいろ考えてる。だからこの5日間ね、あの隔離期間中にいろいろ考えてる。なんで今後どうなるか、来年仕事はね変わっとるかもしれんし、このまま続いてるかもしれんし、まあそれは分からないけどどうなるか分からないけどね、まあそんなこんなで、あのいろんなことを考え直すいいきっかけになりました。で今年入ってからもうずっと忙しくて駆け抜けてきたんで、まあここら辺で疲れが出て5日間休みがもらえたと思えばね、ありがたかったなと。 このインフルエンザきつかったけど、ありがたい休暇だったなと思います。仕事は大変、相変わらず大変だけどね、復帰するときはもうびっくりするぐらいの菓子折り持って、申し訳ございませんって言って、もうバリバリに低空謝罪でいきたいと思います。インフルエンザが悪いわけじゃないけどね、仕事を穴開けてね、そこをみんなにカバーしてもらったんでね、そこはしっかりお礼と謝罪をして復帰したいなと思います。今日長いね、話が長い。ついでに、ライブの告知をします。年明け1月20日川崎セルビアンナイトで、DYL というイベントに出ます。これはバナナジェンガという八重田ひとみさんのコピーバンドで出ます。メンバーも決まっております。ボーカル、ギター、私、でギターが三橋さん、ベースが、井野さん、でキーボードが寺さん、あとドラムがユーコリン、でパーカッションが夫の小平です。言った？6人全員言ったかな。猫助、猫助と三橋さんと、ユーコリンと小平と、寺さんと井野さん、すごいメンバーよびっくりするよ、こんな夢のようなことある。もうさ、バナナジェンが3回目のライブよ。3回ともね、もうほんと神のようなメンバーですもうさ、昔本当に20年前ぐらい思ってたよね。自分は歌えるのに、なんでメンバーがいないんだろう、なんでライブができないんだろうと思ってたんですよ。20年後のこの状況を、あの時の私に教えてあげたい。頑張れ、そのまま頑張れってねここにたどり着けたどーって思うねありがてえ、本当にありがてえ、マジで本当に出会いに感謝です。本当になんで、もう全力をぶつけます。もうこの日にバナナジェーンがもう永久にできませんって言われても、もう後悔せんぐらい、頑張ります。で、この日に、ね、バナナジェーンがやったらね、もうしばらくせんかなと思って、あとね、ライブが続いて心が持たないということを経験しました1回のライブにどれだけ、その失敗はあるよ、だけどどれだけ私が全力で投球しているかということがね、自分でもよく分かりました失敗はするけど全力なんですね。なんで心が持たないなんで、バナナジェンが一旦ここで止まるかもしれないですけど、まあ1年に1回、半年に1回ぐらいでいいかなと思ってます。で、1月20日の DYL のイベント、このイベント自体がね、私がもう超リスペクトしている人たちの集まりのイベントなんで、もう超楽しみですで、この1週間後1月28日にパラレルミュージックフェスというのに出ます。これはね、なんとね、オリジナルでオファーが来たんですよ。私ソロ、猫助ソロで、びっくりじゃないこれ、ありがてえマジでありがてえ。なんでこれは出させていただきます。で、今ね、その何の曲するかなって、オリジナルでオープニングアクトなんで15分枠をもらっていて、まあ3曲かなと思ってるんですけど、3曲どれやると思って、猫ヘイでね作った曲をやろうかなとか思ったんだけど、せっかくのこのチャンス、もう本当に嬉しくってさ、だからそのソロでやってたね、花江名義のやつやろうかなとか思って、今本当にいろいろ引っ張り出して練習中なんですけど、これもやりたい、あれもやりたいって言ってね、その15分枠で3曲やるよっていうのさ、あれもこれも引っ張り出したわけ。そしたらさ、30曲出てきたわけよ。どうする？こっから3曲どうする？メドレー作るみたいな。でもね、1曲も知らない人たちにメドレーやっても何もないも効果ないじゃんだから渾身の3曲をね今絞るんですけど、困ったなみたいなね。まあでも偏らないように、曲の雰囲気が偏らないように、パズルは絶対やりたいから、残り2曲どうするみたいな感じで考えてますでね、こんな感じでやってます。こんな感じでね今過ごしてます。はあ、すごい喋ってる。まだ編集前ですよ。編集前だけど、まあね、40分ぐらい喋ってる誰かと喋りたかったんだね私ね。楽しい、一人で喋ってるの。まあね、いつかねラジオも出させてほしいっていうことかもいて、どうにかねやりたいんだけどさ、どうするみたいなどうやればいいのみたいな ね、私は機材を持ってその子のお宅に行くとかいろいろ思うんだけどね、どうしようね、まあ、その辺も考えつつ、まあ、無事に66丁目まで来てるよ。すごい、 100丁目何する？話がポンポン飛ぶんだけど、まあいいや、それはいいや。でもまあ本当この今日はね、編集してどれくらいの長さになるか分かりませんが、久しぶりの更新となりました。路地裏の猫助ポッドキャスト界の野良猫として頑張りたいと思います。あ、そうだ、椿ライドさんがポッドキャスト協会の会長になったということで、おめでとうございます。もうなんか全然離れてるからさ、どういう経緯でそうなったのか知らないけど、でもなるべき人だよね。すごいんですよね。実際会ったことないけどね、うん、なんで本当にいつかお会いできたらなと思いつつ、まあでもね、どんな方か分かんないで、ちょっと若干ビビってるんで、まあ、会う時は兄も一緒にがいいかなと思って、いつかそのライドさんと兄と同じ席に入れる日があったら、なんか飲み会とかよ、沢会とかでもいいんだけど、なんかそういう席に、ね、ご一緒できたらなと思っています。今日は全くまとまりのない話になりまして、子育ての愚痴とかもね聞いていただきまして本当にありがとうございます。もうぜひね、くだらない話しかしてませんので、2倍速で聞いていただいて全然大丈夫なんでね、どうもありがとうございました、聞いていただいて。では締めくくりたいと思います。路地裏の猫助66丁目最後までお聞きいただき本当にありがとうございます。ありがてー。次は67丁目いつになるか分かりませんが、気長にお待ちいただけるとありがてーと思います。次は67丁目でお会いしましょう。猫兵の猫助でした。